みを心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます。はい、
案内しておりますようにですね、クライストチャーチ久留米は1987年10月ですね、教会開拓をスタートしました。本日は36周年の記念礼拝です。皆さん手法をお持ちでしたら、裏にですね、今までの教会のいきさつ経過が書いてあります。まあ今日は読みませんけども、後でどうぞですね、このこういう経過をたどったということを見ておいてください。この36年間、今までに97名の方がですね、教会に加わりました。教会というのは人のこと、人の集まりのことを教会と言います。今日はですね、この私たちの集まり、教会の中心であるイエス・キリストについてですね、お話をいたします。イエス・キリストというと、イエスが名字でキリストが名前と考えますが、そうではありませんですね。イエスが名前です、ね、イエスが名前です。でこれはヘブライ語でイエシュアって言うんです。イエシュアって言います。旧約聖書にヨシュア記というですね、書物がありますが、このヨシュアとですね、イエシュアは同じ名前です、意味です。でこの名前の意味は救い主という意味です。イエシュア、救い主です。このイエシュアという名前は一般的な名前、多くの人に付けられています。特別珍しいですね、名前ではありません。イスラエルでは多くの人に付けられですね、それゆえにイエス様はナザレのイエスと呼ばれました。ナザレという町、小さな村ですが、住んでいるですね、イエス、ナザレのイエスとイエス様はそのように呼ばれたのです。イエス・キリスト、キリストというのは称号です、ですね、称号です。でヘブライ語でこれメシアと言います。まあ、正確な発音はマーシア派っていうんです。マーシア派で、これをメシア、メシアとで私たちは呼ぶわけです。ヘブライ語ではメシアです、ね、このメシアとキリストは同じ意味です、ね、キリストはギリシャ語です、ね、メシアはヘブライ語、油注がれたものという意味です。油注がれたものという意味です、まあ、実は旧約聖書の時代に、ね、油を注がれて、まあ、頭から油を注ぐわけですけれどもですね、任職されたその務めにですね、任じられた3つの地位がありました。旧約の時代、それは第一に預言者です。油注がれて預言者、エリアはエリシャに油を注ぎました。次に祭司ですね、アロンも油注がれて祭司になりました。で次が王です、ダビデも油注がれて王になりました。預言者、祭司、王はですね、旧約時代油注がれてその地位についたのです。兄弟姉妹、イエス様の弟子ある兄弟姉妹、皆さんも今はですね、聖霊の油を注がれています。皆さんは聖霊という油を今は皆さん全員注がれているんです。そして皆さんは祭司、全員が祭司ですから万人祭司と言います。で万人祭司に皆さんはですね、任職されているんです。皆さんは祭司なんです。ですね、祭司という役割は神と人との間に立ってですね、神様の命令、神の働きをする人を祭司と言います。後でこのことはちょっと説明いたします。クライストチャーチのビジョンの3、先ほど皆さん手法の裏を見ましたでしょうか。でこの3番目の1番、3の一番下です、ですね、1、2、3とあってですね、これがクライストチャーチのビジョンですが、3にこう書いてあります。万人祭司、すべての人はですね、神様に、ね、任職された祭司である。皆さんは聖霊という油を注がれて祭司になりました。神と人に仕え、イエス様から委ねられた役割を忠実に果たしましょう。 皆さん一人一人には神様からですね、与えられた働き、務めがあります。これは一人一人全員違います。その働きを忠実に果たす。で、これが万人祭司という意味です。これがクライストチャーチのビジョンの3番目です。7つの本質を私たちはですね、現在に基づいて教会づくりをしていますが、2番目がですね、参加となっています。毎週週報に記しています。ですね、万人祭司、2番目は参加です。で、この参加が万人祭司とも呼ばれるわけです。はい。これはどういうことかっていうとですね、マタイの5章の13節に、あなた方は血の塩ですと書いてあります。また5章14節には、あなた方は世の光ですと、マタイの福音書に書いてあります。一つの証です。カナダの大病院で、掃除婦として働く日本人の女性スタッフがいます。その病院では毎年ですね、経営とか医療奉仕とか外部からの人々に貢献した優秀なスタッフの表彰が行われます。例年事務局長とか看護師長などが選ばれるのですが、その年最優秀スタッフに掃除係として働く日本人の女性が選ばれました。彼女はクリスチャン。インターネットで日本人の牧師が語るこの7つの本質で参加を聞き、ああ、私はイエス様の仕事をしているのだと気づきました。私の仕事はイエス様の仕事なんだとですね。もちろん病院の仕事ですが、これはイエス様がしなさいと言われたことをしているのだと気づきました。誰が見ていようが見ていまいが、イエス様の手足としてイエス様に仕えるように自分の役割を忠実に果たしました、見ている人は見ているわけです。彼女は最優秀スタッフに選ばれました。もちろん彼女はですね、選ばれるために仕事をしたのではありませんですね。参加というのはライフスタイル、皆さんの生き方の問題です。皆さんはどのような生き方をしていますか。万人祭司としてですね、イエス様に仕える生き方を日々していますかということ。で、参加ってライフスタイルのことなんです。彼女はイエス様の御心に参加したのです。ね、これがですね、7つの本質、参加の意味、万人祭司の意味です。彼女は掃除係として働いたように、皆さん全員にもイエス様から託されたあなたの役割はこれですよとですね、役割がありますので、その役割を忠実に果たしてください。そのために皆さんは聖霊の油を注がれているということです。はい、イエス様がお生まれになった時、博士たちが東方からやってきました。そしてイエス様をひれ伏して拝み、三つのものを捧げたとあります。で、それは黄金です。で、次に乳香とあります。そしてもつ薬を捧げました。このそれぞれには意味があります。黄金というのは王の印なんです。王権を表すのが黄金ですですね、はい、この乳香というのは神殿でですね、香を炊くんです。祭司が乳香を炊きます。ですからですね、乳香は祭司の印なんです。で、もつ薬はですね、実これは防腐剤なんです。防腐剤というのはですね、朽ちない、永遠に朽ちない神の言葉を語る預言者の印を表すんです。黄金は王の印、乳香は祭司の印、もつ薬は預言者の印です。この地上の人間でイエス様一人だけがこの三つすべてを、王であり祭司であり預言者ですね、を受けるにですね、ふさわしいお方なのです。 それぞれ誰かは一つずつは受けましたけども、三つ全部を受けた人はイエス様だけです。それゆえイエス様はですね、キリスト、まあ、メシアですね、油注がれたものですが、私たちは救い主としてですね、救い主としてイエス様をですね認め受け入れているわけです。乙女マリアは聖霊によってイエス様を身ごもりましたですね。皆さん、もうすぐクリスマス、そして出産、しかしながら王が生まれたということで、当時の王であったユダヤの王ヘロデ王はイエス様を殺そうとしました。でヘロデ王の迫害からですね、イエス様の家族はエジプトに逃れます。そしてヘロデが死んだということが分かった時にですね、イエス様は故郷のですねガリラヤ地方のナザレというところにお住みになります。でそこでですね、両親と、まあ、弟妹も生まれてくるわけですけども、ナザレに住み30歳までナザレでの生活をなさいました。で30歳になってイエス様はそれまでは大工として働きました。お父さんが大工の仕事ですですね。イエス様がこうおっしゃった時がありますね。私の首輝きは負いやすくね、全て疲れたもの、重に負っているものは私に従ってきなさい。私の首輝きは負いやすくって書いてますね。で首輝きっていうのは牛と牛をつなぐですね、人の首輝きですが、実は大工は首輝きも作ってたんです。だからイエス様の首輝きは負いやすくとですね、ああいうこと、まあ、イエス様は優秀な大工だったのかもしれません。大工、お父さんの仕事をね手伝って働き、実はイエス様のですね、まあ、マリアの夫です。イエス様のお父さんは父なる神様ですが、マリアの夫ヨセフはイエス様が12歳までしか出てきません。ですからマリアは早くしてやもめになったと考えられます。早くしてやもめになった母マリアとその下に生まれた兄弟姉妹です。4人の弟がいます。妹たちもいます。お助けね。30歳になってイエス様は公生涯、公の生涯です。すなわち本来自分がこの地上にですね生まれてきた目的です。その公生涯に立たれました。その目的は神の御国です。天国の神の御国、天国。天国というのはどういうところかといえば、神がおられですね、支配しておられる世界を天国と言います。神がおられですね、支配しておられる天国、天国がありますよとですね、悔い改めなさい、方向転換しなさいですね、天の御国は近づいたですね、この近づいた英語訳は at hand、 あなたの手の届くところにありますよと、神の国を述べ伝えですね、キリストを信じる全ての人がですね、罪が許されて永遠の命を得てですね、天国に入るようにと私たちの全ての罪を負い、十字架にかけられ死んで葬られ三日目によみがえられました。これを福音と言います。何度も語りましたね。この福音を伝えなさいと私たちはですね、イエス様から命令を受けているわけです。イエス様は復活されたということはですね、今生きておられるということです。ですね。天に上げられ、神様の御座に座って生きておられるということです。で、そこから聖霊様を使わせてくださいました。イエス様は今生きておられます。ですね。この生きておられるイエス様との関係です。皆さん、イエス様とは親しいですか？いつも交わっていますか？ですね。あなたとイエス様はどんなに関係が深、どのぐらい関係が深いですか。この関係の深さのことを信仰というんです。ですね。関係の深さを信仰と言います。ですからですね、イエス様との親しい深い関係に入ってください。ね、これが信仰です。キリスト教ですね。クリスチャニティ、キリスト教信仰 is not a religion、 宗教ではありません。but はリレーションシップ、関係ですと、このように言っています。 はい、イエス様には過去、現在、未来の3つの姿があります。まあ、実は旧約聖書にはイエス・キリストという名前は一度も出てきません。ですがですね、これは明らかにですね、イエス様が地上に来られたと、受肉されたイエス様と言えるところがですね、まあ、最低3箇所ぐらいがあります。例えばダニエル書でシャデラク・ミシャク・アベデネゴがですね、ネブカデネザルが建てた金の像を拝みませんでした。だから金ですね、炉の中に入れられるんです。で3人入れられたからけども、ネブカデネザルは4人の人が炉の中にいるのを見ました。もう一人は神の子のようだと言っていますが、あれはですね、こちらに受肉されたイエス様と言われています。またアブラハムのところにですね、3人の人が来ますですね。その人うちの2人は御使いですが、3人目はイエス様だと言われています。ヨシュアがエリコの城を攻める前の晩にですね、主の軍勢の長という人が来ますですね。はい、その前にヨシュアは笛吹すわけですが、それもイエス様だと言われています。そのようにですね、イエス様と言われる人が何度か旧約聖書にも登場いたします。しかしですね、新約にあってはですね、イエス様はですね、には過去、現在、未来の3つの姿があります。第一は過去です。もう過ぎ去ったところですね。それはイエス様のですね、30歳からの交渉外の3年半ですね、これ過去ですね。この3年半はイエス様は預言者として働かれました。過去いわゆる30歳からの交渉外の3年半はイエス様は預言者的性格を強く帯びた働きをされました。はい、ヨハネの福音書4章19節を開きます。今日は代表して住美穂姉妹に読んでいただきますが、美穂姉妹、ヨハネ4章の19節だけ読んでください。
女は言った、先生、あなたは預言者だと思います。
ここはですね、サマリアの女のところです。井戸端に立ったんですね、水を汲みに井戸端に立っていたところに女が水を汲みに来ました。そのイエス様の会話の中 です、ね、このサマリアの女はイエス様にですね、あなたは預言者だと思いますとこう言っています。まあ、イエス様はこれを否定はされませんでした。つまりイエス様は3年半地上での生涯は預言者的働きをされました。それはどういう働きかというと、少し後の7章の16節を開いてください。ヨハネ7章の16節です。では見ほしまい。7章の16節を読んでください。
そこでイエスは彼らに答えて言われた。私の教えは私のものではなく、私を使わした方のものです。
はい、私が教えていることは、語っていることは、私から出たものではないのですと。私を使わした方、天のお父様がおっしゃっていることを私が代わりに代弁しているのですと。で、今日ですね、これが預言者の働きなんです。預言者の預という言葉は、預かるという言葉です。預金の預です。預かる。神の言葉を預かって、でそれを語る。で、これが預言者です。だからイエス様は自分のですね、言葉を話されたのではなく、天のお父様の言葉を話しているのですと、そうおっしゃったのです。預言者とは、神が語られたことをそのまま語る、まあ、代弁者なんです。まあ、実は兄弟姉妹、私は日曜ごとにこう説教していますが、説教って預言なんです。私の考えとかですね、意見をですね、話すのではないのです。私は祈ってイエス様から何を話したらいいでしょうかと祈って、イエス様がこれを話しなさいと言われた言葉をですね、受け止めて、それを皆さんに代わりに代弁しているわけです。説教というのは預言なんです、 ですね。皆さんも説教証しをする、奨励をするときには神からの言葉をどうぞ語ってください。 そのちょっと説明をします。この間ちょっと説教塾で話したんですが、イエス・キリストを信じて救われることを改心と言います。でこの改という字はですね、口が二つの回るという意味です。つまりですね、改心ではないのです。心を改めるということではないんです。改心なんです。これはですね、そのままの意味は方向転換、向きを変えるという意味の改心なんです。ただ別の意味があってですね、改心の改にはですね、口の中に口があるんですですね。で外側の口で、これはあなたの口です。外側の口があなたの口です。で内側の口がイエス様の口なんです。つまりイエス様のですね、言葉、いわゆる聖書の言葉をあなたが語る、代弁する、これが改心なんです。イエス様を信じて救われることを改心と言います。ですからもう皆さんは自分のことは語りません。自分の考えは語りません。イエス様がこう語られた、また聖書にはこう書いてありますよということを代弁することが改心、救われるということです、はい、でこれは予言と一緒です。聖書の言葉をあなたが代弁するのです。自分の考えや思いをですね、語るのではありませんですね。はい、イエス様の先ほど言いました公生涯30歳からの3年半は預言者として働かれました。はい、これは過去ですね。もう過ぎたことです。で現在です。現在はですね、イエス様は今どこにいらっしゃいましょうか。死からよみがえって天に昇られましたですね。そしてイエス様は父なる神様の御座の右におられるとあります。はい、一箇所聖書を開きます。第2ペテロ3章22節です。聖書朗読者の人が読んだ後、この箇所を皆さんと一緒にお読みいたします。第1ペテロ3章の22節では、御星前読んでください。
キリストは天に昇り、御使いたちおよび諸々の権威と権力を従えて神の右の座におられます。
はい、じゃあ聖書を開いている人一緒に読みましょう。はい、キリストは天に昇り、御使いたちおよび諸々の権威と権力を従えて神の右の座におられます。イエス様は天のお父様の右の座に今座っておられます。そして諸々の権威権力を従えてと書いてあります。皆さん、宇宙の最高権力者はイエス様です。アメンですか。かつてイギリスがですね、大英帝国と言われ、まあ、グレートブリテンですね、こうイギリスには火の沈むところがないと言われるほど植民地を多く持っていましたですね。そこに君臨していたのがビクトリア女王ですですね。大英帝国の女王です。18世紀のことですね。でビクトリア女王がある日ですね、ヘンデルのメサイアというですね、救世主救い主というですねコンサートにですね、行きました。でその時有名な皆さんハレルヤコーラスがありますね。ハレルヤハレルヤ。その時ですね、ビクトリア女王立ち上がったんです。そして頭を垂れました。後に彼女が言ったことは、私は大英帝国の女王ですけども、私の上にも王がおられますと、その方がイエス様ですと。でそのようにですね、ひれ伏したというですね、逸話があります。そのように宇宙の最高権威者権力者はですね、イエス様です。アメリカの大統領も権威があります。ローマ法王も権威があります。イギリス国王も権威がありますけども、その上に君臨しておられるのはイエス様です。最高の権威者ですですね。はい、イエス様はここでですね、大祭司、イエス様の現在の姿は祭司です。しかも大祭司としてですね、日夜私たちのために取りなしをしておられます。 過去は預言者でした。で現在はですね、天に昇ってイエス様の役割は大祭司です。はい、ヘブル書7章を開いてください。24から26節まで、では御星前読んでください。
しかしキリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。またこのように清く、悪も汚れもなく、罪人から離れ、また天よりも高くされた大祭司こそ私たちにとってまさに必要な方です。
はい、聖書を開いている人、少し長いですが一緒にお読みいたしましょうか。24節からです。はい、しかしキリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。またこのように清く、悪も汚れもなく、罪人から離れ、また天よりも高くされた大祭司こそ私たちにとってまさに必要な方です。キリストのことがたくさん書いてあります。永遠に存在されると思います。変わることがないと書いてあります。祭司の務めと書いてあります。ご自分によって神に近づく人を救うことがおできになると書いてあります、ね、キリストはいつも生きていると書いてあります。そして私たちのために取りなしをしてくださっていると書いてあります。このキリストこそですね、私たちにとってまさに必要なお方ですとこう書いてあります。皆さん、私たちはですね、最後に祈りの終わりにですね、イエス・キリストのお名前によってお祈りしますと、まあ、こう祈るわけですね。から名前を使うわけですよ。ですね。イエスの名によってお祈りしますとこう書きます。つまりイエス様が祭司として、で神と人との間、私たちと神様との間に立って、いつも私たちのために取りなしですね、私たちの代わりに祈っていてくださるのです。私たちが祈った時にですね、イエス様は私たちの祈りを受け止めて、天のお父様ですね、この兄弟のこの姉妹の祈りをどうぞ叶えてやってくださいと、私たちの代わりに処理なしをしてくださっていると書いてあります。だからイエスの名によってお祈りいたしますと、私たちはいつもイエス様のお名前を使わせてもらえるわけです。よろしいでしょうか、ね、今イエス様は祭司です。天にいてですね、神様の前に祭司として仕えておられます。天の御座におられるイエス様は現在は祭司の働きです。はい。で私たちも先ほど語りました地上で、現在この地上で祭司です。万人祭司と言います。みんな祭司だからです、ね、牧師だけが祭司ということではありません。皆さん全員祭司なんです。皆さん全員に油注がれて、全員に役割があるんです。で役割は一人一人みんな違うということです。イエス様の役割をどうぞ果たしてください。3番目にいきます。未来です。天に昇られたイエス様はですね、将来、未来、再びですね、天からですね、この地上に降りてこられます。で、このことを再臨と言い、そしてこの地上の悪を裁かれます。で、次にですね、王としてこの地を支配されます。はい、黙示録の19章を開いてください。御星前15節、16節読んでください。
この方の口からは諸国の民を打つために鋭い剣が出ていた。 この方は鉄の杖を持って彼らを牧される。この方はまた万物の支配者である神の激しい怒りの逆舟を踏まれる。その着物にも桃にも王の王、主の主という名が書かれていた。
イエス様が天から下ってこられ、この悪を、地上の悪を滅ぼされる、その時のありさまですね、まあ、いわゆる最後の戦争、ハルマゲドンのことが書いてあるところですですね。天にあるですね、まあ、14節ですね、軍勢が清い麻布を着て白い馬に乗っている方に付き従ったと。この白い馬に乗っておられる方がイエス様です。イエス様と天の軍勢が来て、この地上の悪を完全に一掃しですね、イエス様にはですね、王の王、主の主と書いてあると書いてあります。やがてイエス様はこの地上の悪をですね、裁かれます。そして王としてこの地上を支配されるということです。クレシマイ、かつて私たちの人間の歴史上、ただ一度だけこの地上にですね、完全な天国が存在したことがありますですね。それはエデンの園です。ただエデンの園はですね、地域的には、まあ、広さよくわからないんですが、部分的なところですね。今のイラク、ティグリス、ユーフラテス川、メソポタミアの地方にあったと言われています。エデンの園の中にチグリス川とユーフラテス川が流れていると聖書に書いてあるんです。人類の歴史上一度だけ、ね、この地上に天国が存在しました。でそれエデンの園です。しかしながら最初の人アダムが違反したことによって、罪を犯したことによって、人はエデンの園から追い出されました。追い出された後、この地はすでに呪われてしまいました。度重なる自然災害、戦争、弱肉強食ですね、もう今呪われた地球の姿ですですね。この状態はますますひどく悪くなります。しかしながらイエス様の再臨によってですね、この地上の悪、呪いはもう完全に取り除かれます。サタンが縛られ、反キリストが滅ぼされるからです。そして再びこの地上に、今度はですね、地球規模のエデンの園が誕生します。今までは部分的なですね、イラクのあたりでしたが、地球全体がエデンの園のようになります、誕生します。でこれを私たち一般的に千年王国と言っているわけです。そしてそこにはイエス様が全地の王となれます。直接支配をなさるわけです。愛と平和と繁栄に満ちた神の御国が誕生します。私たちはその世界に希望を持っていると聖書にこう書いてあるんです。今の世の中にはですね、私たちの希望はありません。やがて来るね、新しい世界、天国に私たちは希望、望みを持っているのです。しかし今この時代は患難に耐えながら福音を述べ伝えつつ、ね、御心を行っていくのです。だから私たちはこの地上で戦いがある、困難がありますから、皆さんお互い励まし合って助け合っていかなければなりません。それが教会なんです。はい、最後に第二コリント3章の16から18を開きます。まあ、何度も開いた箇所ですが、これがですね、今年の後半の非常にですね、中心的な言葉になっています。はい、じゃあ御星前、第二コリント3章の16から18読んでください。
しかし人が主に向くなら、その覆いは取り除かれるのです。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。
先ほど私こう言いましたですね、 生きておられるイエス様との関係、これがキリスト信仰ですと言いましたね。で、皆さん関係をですね、人でもそうですが、作るためには必ず向き合わなければなりません。関係は向き合うところから生まれるわけです。背中を向いていたのじゃですね、関係づくりはできません。ここに人が主に向くならと書いてあります。皆さん鏡にですね、光を当てると反射しますね、ですね。私たちはちょうど鏡のようなものです。光がイエス様なんです。でイエス様から来た光をですね、向き合うと私たちがこう反射できるわけです。だからあなたは輝くのです。あなたに光源はありません。光のもとはあなたにはありません。イエス様にあるんです。だからイエス様から光が出るから、具体的には聖霊なんです。聖霊様が来られるから、私たちはイエス様と向き合えばですね、聖霊様が私たちのうちに働いてあなたを変えてくださるということです。そのことがここに書いてあったの、はい。イエス様の再臨の前ですですね、まもなく再臨されますが、世界はますます混乱に陥りますですね。もうどんどん世の中悪くなります。それは第二テモテに書いてあります、困難のですね、辛い時代が来るですね、世の中悪くなると書いてあります。今本当に過去の経験したことのない、まあ、予測不能なことがもう次々と起こっています。10年に一度という大雨が毎年降るわけですからね、なんだろう、もう本当にね、過去に経験してないことが次々と起こります。このような状態で私たち人間のですね、知恵と力ではもう到底太刀打ちできません。どんなに頑張っても私たちの知恵と力ではね、この世の中は太刀打ちできないのです。ですからですね、神様の御力にですね、頼るほかありません。イエス様助けてくださいとですね、神様の御力にもう頼るほかはありません。イエス様はですね、宇宙を地球を支配しておられる全能の神様です。イエス様中心です。朝昼夜いつでもイエス様とですね、向き合ってください。聖霊様がですね、皆さんに働きかけられますので、聖霊様を歓迎し交わってください。天皇お父様の御心を求め、で導きを求めてですね、日々その導きに従っていきましょう。もうこの生き方しか、私はもうこの悪い時代に生きる術はないと、もうそのように考えています。イエス様はですね、あなたを守ってくださいますね、強い御手で守り、あなたのすべての必要を満たしてくださいます。あなたのこれからの人生、家族も含めて最善の導きをなしてくださいます、ね、このイエス様のですね、導きに従う兄弟姉妹になりますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。ハレルヤ、感謝いたします。どうぞ目を閉じてください。